こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。家庭、学校、社会、みんなに知ってほしい教育について工藤雄一先生に聞いてみたわ。教育改革者として知られる工藤雄一が監修した家庭、学校、地域の大人に向けた教育入門書である。子どものしつけ、学力、褒め方、不登校、特性への向き合い方など、日常で生じやすい問いを一問一答とイラストで扱う。中心に置かれるのは教育の最上位目的を子どものウェルビーイングと捉える視点だ。これは単なる成績向上ではなく、子どもが身体的、精神的、社会的に満たされ自分らしく生きられる状態を指す。本書は従来の学校常識をただ否定するのではなく、大人の関わりが子どもの主体性を支えているかを問い直す。家庭だけ、学校だけに責任を負わせず、社会全体で教育を考えるための共通言語を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、教育の最上位目的を子どものウェルビーイングに置き直す。本書の土台は教育を評価する基準を成績、進学、従順さといった目に見えやすい成果だけに置かないことである。工藤は教育の最上位目的を子どもが幸福で身体的、精神的、社会的に満たされた状態、すなわちウェルビーイングの実現として捉える。この枠組みでは学力を軽視するのではなく、学力を目的そのものではなく、よりよく生きるための重要な手段として位置づけ直すことになる。また個人だけが満たされれば良いわけではない。自分の利益だけを優先すれば他者との対立や社会的な損失が生まれるため、個人のウェルビーイングと社会のウェルビーイングを両立させる必要がある。そのために必要となるのが、異なる立場を理解し共通の目的を探る対話と協働である。日々の声かけ、拘束、評価、進路指導を考える際にも、この対応は子どもの長期的な充実と社会的な関係さ支えるかという問いを持ち込める点が本書の基本的な提案である。次に、主体性を大人が与える能力ではなく奪わない姿勢から考える。工藤は主体性を特別な子だけが持つ資質ではなく、自発的な意思に基づいて動こうとする本来的な力として扱う。そしてその力は大人による過剰な指示、先回り、制限によって弱まりうると指摘する。ここで重要なのは放任を進めているのではないことだ。大人が答えを代わりに決めるのではなく、子供が考え選び、その結果を振り返る過程を支える関わりへ移すことが求められる。紹介される、どうしたい、なぜそうしたい、そうしたらどうなるという問いは、命令や説得を直ちにやめるための実践的な型になる。最初の問いで本人の意向を確かめ、次の問いで理由を言語化させ、最後の問いで結果を予測させる構造である。危険を避けるための境界設定や支援は必要だが、日常の小さな決定まで大人が回収しないことが自立への練習になる。本書は主体性を標語として掲げるだけでなく、大人の会話の習慣を見直す課題として具体化している。さらに、結果ではなく試行錯誤の過程を認め、心理で安全性を作る褒め方に関する章は、主体性を支える環境をどう整えるかという問題に直結している。本書が注意を促すのは、成績が上がった、優勝した、上手にできたといった結果だけを繰り返し褒める関わりである。結果への承認自体が悪いのではないが、それだけが評価され続けると失敗によって価値を失うことを恐れ、難しい課題を避ける行動につながりうる。そこで工藤は、成功時にも失敗時にも課題を見つけたこと、工夫したこと、試行錯誤したこと、挑戦したことを見取って認める重要性を示す。この関わりは、失敗しない子供を作るためではなく、失敗しても次の方法を考えられる子供を支えるためのものだ。プロセスを褒めるには決まり文句よりも観察がいる。大人は結果を採点する立場から、子供が何に迷い、どんな選択を試したかを理解する立場へ移る必要がある。心理的安全性は甘やかしではなく、失敗を情報として使い、挑戦を継続できる土台として説明されている。そして、不登校や子供の特性を単純な強制の対象にしない。本書は、不登校の増加や特性のある子供への教育など、家庭と学校が答えを急ぎやすい問題も扱う。公開されている紹介から読み取れるのは、個別の困りごとを一律の規範へ戻すことだけで解決しようとせず、子どもの状態や置かれた関係を丁寧に見る姿勢である。例えば、登校の有無を唯一の達成指標にすると、本人が抱える不安、疲労、対人関係の困難、学びへのつまずきといった背景が見えにくくなる。特性についても、困難を本人の努力不足として片付けず、環境や支援の設計を含めて考える必要がある。本書は専門的診断や個別支援を代替する手引きではない。しかし、問題を見つけた大人がすぐに管理や叱責へ進む前に、何が起きているか、本人の尊厳と安心は守られているかを確かめる視点を提供する。教育の目的をウェルビーイングに置くからこそ、集団への適応だけを急ぐ対応には慎重になる。 子どもの声を聞き、家庭、学校、必要な専門機関が役割を分けて支える出発点として位置づけられる。最後に、教育の責任を学校へ集中させず、家庭社会の当事者性を問う題名が示す通り、本書は教育を教師や保護者だけの仕事とみなさない。子どもは家庭、学校、地域、メディア、オンライン空間など複数の環境との関係の中で育つ。そのため、学校に学力保障、生活指導、福祉的支援、保護者対応までを過度に集中させれば、教師の負担を増すだけでなく、子どもを支える責任が社会から切り離される。本書が提起する教員のサービス過剰という論点も、教師個人を責めるためではなく、教育に関する期待と責任の配分を見直す問題として読むべきである。大人が学校に全て解決してほしいと求めるほど子ども自身が問題に向き合い、周囲と協力して解決する機会も縮小しやすい。反対に家庭は日常の対話を担い、学校は学びと関係づくりの場を整え、社会は多様な大人や学びの機会を提供するという分担が考えられる。教育を公共的な課題として捉え直し、子どもを社会の受け手ではなく将来の作り手として扱う点に、本書の射程がある。結論として、本書は子育てでどこまで口を出すべきかに迷う保護者、従来の指導や評価に違和感を持つ教員、教育を学校任せにしたくない地域、企業、市民に向く、専門研究所のように制度や理論を網羅する本ではない一方、一問一答とイラストを用いて、教育の目的から日常の会話までをつなげて考えられる点に実用性がある。とりわけ、ウェルビーイング、主体性、心理、安全性という抽象的になりやすい語を、問いかけ方や褒める視点といった身近な行為へ結びつけている。麹町中学校などで改革を進めた経験を持つ監修者の問題意識が背景にあることも本書の特徴である。ただし、各論はコンパクトであり、不登校特性、学校制度の問題には個別事情や専門的支援が必要となる。したがって万能な解決策としてではなく、大人が自らの教育観を点検し、対話を始めるための入門書として読むのが適切だろう。学校改革論だけでも、教育教育のハウツーだけでも終わらず、家庭、学校、社会が共有すべき目的を問い直す点で、同種の教育書と差別化されている。ご支援いただける場合は、工藤雄一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購読できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。